主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはオリーブ山に行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。キリストに賛美。今日の福音書は、ヨハネの8章の冒頭のところ、非常に印象深いエピソードだというふうに思います。イエス様が話している時に、神殿の境内で話している時に、この、貫通ですね、今の言葉で言ったら、不倫をしている女性が、現行犯で捕まったわけで、当時の法律からするならば、やはりこういう人は、女性だけじゃなしに、その相手の男性も、不倫をした人は、死刑になるというのが、決まっていたわけで、その死刑になるということも、分かっていたであろうと思われますが、でしかも当時の死刑は、もちろんいろんなやり方があったんですが、こういう犯罪のケースは、石打ちの刑というですね、これもちょっと現代からちょっと想像しにくいですけど、みんなで石を投げてこの殺したというですね、非常にちょっと現代的には厳しいというか、残酷な感じのする、公開処刑のような形を、取っていた、わけですね。でそのような女は石で打ち殺せと、定められていると。でイエス様を試そうとして、この難題を、ふっかけたような、形になるわけですね。でその時にイエス様はこうそのことに直接答えないで、かがみ込んでですね、地面に何か字を書いていたということで、この私たちの何ていうんですか、視点をこうずらすような、ちょっと、何ていうんですか、ちょっと想像を超えた、態度をとって、そして言うわけですね。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、この女に石を投げようと言ってですね、相手に投げようと思った石が、自分の方にこの返ってくるような形になってしまって、で誰も石を、投げることが、できなくなったという、印象的な、お話ですね。この石を投げるっていう、現代的に言えばもちろん残酷ではありますけれど、でも実際のところ、私たちも、さまざまな形で、石を投げているというふうに、言えるのではないかと思いますね。目につくのは、何かこう不祥事とか問題を起こした人が、なんでか知らないけど記者会見をして謝らなきゃならないという、この謝罪会見をしなければならないんですが、 まあ、日本の場合は何であれをしなきゃならないのかちょっと理由も不明なところがありますが、誰に謝らなきゃならないかといったら、日本の場合は世間に謝らなきゃならないんですね。被害者に謝るならともかく、ちょっと皆さんになぜか知らないけど謝らなきゃならないわけで、でその謝罪がちゃんとしてなければこの非難合合の形にこうなって、この、まあ、ネットなんでこう炎上するわけですが、まあ個人的に疑問があるのは、なんでそうやって、まあ被害者であったらもちろんそれは仕方がないですけど、被害者でもない第三者の人がなんでそこまでして石を投げなきゃならないのかっていうかですね、その人に対して怒りをですねぶつけなきゃならないのかは、まあ、非常に大きな、まあ、疑問点が昔からあることでありますけど、まあ、自分に関係していることだったらそら、まあ、もちろん被害者の立場だったら分かりますが、全く関係ない、しかも個人的なその人の、まさしく、まあ、現代はこの不倫というのはもちろん死刑じゃないですから、そのプライベートなことについて、なんでもう人がで赤の他人の人が一生懸命意思を投げ続けなきゃならないのか、まあ、非常にちょっとまあ理解に苦しみますが、でも実際のところ私たちはたびたびそうやって石を人に向かって、まあ、投げているっていうかですね、まあ、それはまあ事実であるのじゃないかという気はまあします。物理的なことじゃなくて、まあ、ネットでとか悪口とか、まあ、さまざまな形でこの石を投げ合ってですね、この傷つけ合ってしまっているっていうことが、まあ、私たちの中に、まあ、ないとは言えないであろうというふうに、まあ、思われますけれども、でもその時にイエス様はこの石をこう投げさせないっていうんですかね、まあ、そこに神様の、まあ、大いなる許しの心が現れていると言えるでしょう。イエス様はこの石を投げることそのもののこう偽善性というか、まあそれがこう明らかにされて、誰も石が投げれなくなってしまったこの許しの状況が突然生まれたというわけですね。イエス様が私たちに伝えようとしているのは、まさしくこの石を投げない世界っていうか、そこには大いなる許しの心あるときにこのような世界が、まあ、生まれてくるでしょう。イエス様の素晴らしさは石を投げない、いわばこの許しの世界を私たちに示したというふうに、まあ、言えるのではないかと思いますね。まあ、この、貫通の女のことを思うと、まあ、実は一番思い出すのはドステフスキーのことで、あのロシアの小説家で、あの難しい長い小説を書いた、まあ、いわゆるロシア正教会の、まあ、信徒にあたるわけですけど、でも彼は若い頃あの学生運動のようなことを、まあ、まだ帝政ロシアの時代で、あのニコライっていうのが大帝で、あの、まあ、それに対するいわゆる体制批判みたいな、まあ、今でいうとこの学生運動のようなことをしたことによって、まあ、彼プラスその時のインテリ仲間全員が国家の反逆罪で逮捕されて、実は死刑判決を受けたんですね、このドステフスキーは。で、まあ、それは多分そのもともとニコライは彼をまあ殺すつもりはなかったんだろうとまあ思われますけど、ちょっと芝居がかってて実際処刑場まで彼らは連れて行かれてですね、それでまあ当時のロシアは銃殺刑なんですけど、で銃を向けられて、その殺される寸前にその皇帝のその伝令が来てですね、あの恩赦、つまりあの死刑をしないというですね、そのような恩赦をもらって、それでもちろんその後刑務所に行くんですが、でもその体験をドステフスキーは、まあ、このまたしく女性みたいにですね、殺される寸前になって実は許しを得るという体験をまあするんですが、 まあ、もちろんいろんな解説者がいろんなことを言っててあれなんですが、まあ、多分その体験も彼の中に大きく影響したんであろうと思われますが、ドストエフスキーのあの難しい小説の一つの大きなテーマは明らかに神の許しなんですよね。あの理屈っぽいこと長く、でも彼の小説の一つの大きなテーマは明らかに神様の許しの心がどれほどであるかということを、まあ、描いているというふうに、まあ、言われています。まあ、そのように読み取るかどうかはまたもちろん人によるかもしれないですけれども、でもそれは彼の大きな体験から、まあ、来てるのではないか。死刑宣告されるんだけど死刑にされないというですね、恩赦をもらって生き延びることができたということなんですね。この貫通の女もここでですね、イエス様から許されたということが、まあ、どれほど大きな体験だったのかということですね。そして、まあ、そのような極端な例は私たちはあんまりないかもしれないですが、私たちのクリスチャンとして生きている恵みの一番大きなことの一つは、私たちは許されて生きているってことですね。さまざまな失敗や、まあ、さまざまな罪や、まあ、表立ってない秘密の何か失敗があるかもしれないですけど、それらすべて私たちは許されて生きている、石を投げないで済む世界を与えられているということですね。時々はその人に石投げられないので自分に石投げている人もいますし、あの過去のことにとらわれてですね、自分に石を投げ続けている人もいるし、あるいは、まあ、それが10年前のことでもいまだにその心の中で石を投げ続けてて、その怒りや憎しみから解放されないという人も、まあ、時々見受けられますけれども、でも基本は私たちは許されて生きている、そして人を許して生きることができる、その恵みが与えられているというですね、怒りと憎しみを超えた神の恵みの世界を生きることができる、でその世界をイエス様がまさしく示してくださり、イエスがその恵みを、まあ、今日も私たちに、まあ、与えてくださっているということですね。まあ、これは本当に大きなお恵み、許されている喜び、許されて生きるこの感謝の生き方が私たちに与えられているということですね。イエス様は石を投げる代わりに許しと愛の恵みを分かち合った。そして私たちも石やあるいは誰かを心の中でですね、銃殺する代わりに神の恵みを分かち合う、そのような世界を示し、そして私たちはその世界にやっぱ呼ばれていると思いますね。石を投げたりするのをやめてですね、まあ、ちょうど今あのヨセフホールで子どもの絵の展示をですね、ちょっとまあいろんな理由があってやってて、あのまあすでにもう今は閉まってますけど、まあ、もう今日で終わりなのか、もしかしたらもしかしたら皆さん見れないかもしれないけど、見てない方あれかもしれないけど、あの一番印象的だったのはボスニアの子どもたちの絵が飾られてたんですね。やっぱり日本の子どもはちょっと描かない絵ですよね。あのやっぱり戦争とかあのそういうものが描かれてて、一つの絵にはあの拳銃が描かれてるんですよね。日本の子どもの絵でまず拳銃とか銃が出てくる絵を描く子どもはほとんど見たことない、一つもないですけど、まあ、やはりそのような環境の中で育ったので。でもその僕が一番好きな絵は拳銃が描いてあるんですけど、拳銃の銃口からですね花が出てるんですよね。鉄砲が出てなくて花が出てて、花の先に女の人がニコって笑ってる絵なんですけど、まあそれが一番あの展示の中で一番私が気に入った絵なんですが、石を投げたり銃を撃つよりも私たちは花とか愛とか喜びを分かち合うように呼ばれている、 どんな状況にあってもだろうと思いますね。それをするなら私たちの心の中も平安な心になるし、慰めがあるし、周りの人にもそのような慰めや許し、愛の世界が広がってくると思います。それを私たちも分かち合いましょう。石を投げるよりも花束分かち合う方が、どれほど自分にとっても周りにとっても健康的で健やかに生きられるかということですね。そして私たちは平和を作っていかなきゃならないということも明らかでしょう。さまざまな、テロとか殺人事件とか、そのようなことがたびたびありますけれども、で私たちはそのような悲しい現実を乗り越えて愛と平和を分かち合っていくですね、そのような世界をこのイエス様の力に支えながら、恵みに支えながらですね、過ごしていくことができるように共に祈りを捧げたいと思います。